青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き東京大学名誉教授の矢作直樹先生をゲストにお送りいたします。矢作先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回は先生からこう体を休めるのは睡眠っていうお話をお聞きしたんですけども、その体を休めることについて、自然の中でこう自分を取り戻すとか、先生山登りとかっていうのはお聞きしてるんですけども。
そうですね、実はですね、大学の時までで登山はやめちゃったんですね。
そうなんです
ね。登山っていうのはその、まあ、ある意味若気の至りなんですけれど、自分の、まあ、心身の限界をこう突き詰めるようなことをしてた、結果としてしてたわけですけど、
はい、
今のはですね、もう言ってみたら散歩なんですよね。
散歩、ハイキング的な感じですか。
はい、言葉がその適切かどうか分かんないんですけど、要は自分を追い込まずに安全に自然の中に身を置くっていうような意味合いになるんですね。
はい、
なので全くその動機ももちろん違いますし、やってることもですね、例えばその無理をしない、無理な天候の時に動かないとかっていう、いくつかのそういう安全策を先に設けてやってるんですね。
はい、
なのであえて登山という言い方はしてないんです。
なるほど、山の中にというより、はい、自然の中に身を置くようなイメージでいらっしゃいますか。
なのでね、山高きがゆえに尊からずじゃないんですけれど、別に高いところに行くことを目的にしてるわけでもないんですね。
はい、特にこう都会の中で仕事をしていたりとかすると、こう自然っていうものに対して鈍感になるというか、ですけど先生的にこう自然を。
そうですね、自然という意味では都会といえど、例えばそこにも、ね、いっぱい木が生えてますし、
はい、
木が生えてりゃ鳥も来るでしょうし、虫もいっぱいいるでしょうし、まあ、自然って実はなんかその大行に考えなくても身の回りにたくさんあるもんだって気づけばいいんじゃないですかね。
先生の、ね、ご著書の中でもこう雑草とか、ね、その道端のところの、ね、花に気づくことってとっても大事っておっしゃってますけれども、それでいいような感じですか。
はい、わざわざその、ね、遠くまで出ていくっていうのも毎日できないでしょうし。
じゃあもう通勤の時の木とかそういうものを見ることだけでも先生と自然に触れ合うという、その大行に考えなくていいっていう感じですか。
そうですね。
他に何かあえてやってらっしゃる、触れ合うようなこととかってあるんですか。
天気が良ければそうやってそのちょっとね遠出もしたりすればいいかと思うんですけど、かといってそのどっかに行かないと自然がないかってことは決してないんでね。
海に行ったりとか山に行ったりしないと自然に触れ合ってないんじゃないかっていう感覚、あえてちょっと疲れてる時もそこに行くみたいなありますけど、そういう感覚ってちょっとこう疲れる感じですよね。
まあ、だから、ね、元気な時はいいんですけど、疲れた時は疲れた時のモードでいいんじゃないですかね。
それもそのまま、
はい、
じゃあ今日先生すごい雨でしたけども、
こういう時はあんまりね長く歩きたくないので、
もうそういうものに従って今日はもう、
はい、
あんまり歩かない。そういう時にも雨だからって一日何歩歩かなきゃいけないから頑張るみたいな、そういうことじゃないですよね。
それは必要ないでしょうね。それこそもしそうやってこだわるんであれば、そこら辺の室内の階段登ったり降りたりすればいいわけで
、はい、だからすごく自分の気持ちに従うみたいな、なんか簡単だけれどもそれをすればいいっていうことですかね。
そうだと思うんですけどね。
でも先生はそうことですもんね。もう今日雨だったらもう早く帰るよ家にみたいな。
そうですね、あんまりその雨の中でね、一旦歩き出せば調子が出るのかもしれないけど、やっぱり靴が濡れないようにとかね、無理しなくていいんじゃないかなと思いますけど
その先生のこう今ずっとお話聞いてると、ありのままの自分で、ま、そしてそれを楽しむっていうことが本当に大事なんですね。お話ししてても何しても、じゃあそれを楽しめばいいんじゃないですかとか、それだったらやらなくていいんじゃないですか、みたいなお話が多いので、じゃあそれってやっぱり自分に従うっていうとまた強いですけど、
人に迷惑かけないで自分に従えばいいんだと思うんですけどね。
そこの最低限人に迷惑かけないで従う、今を楽しむ、今やってることっていうことに集中してれば、あんまりいろんなことは、
目の前だけでいろいろありますからね。
もう本当に次の瞬間、じゃあ会社戻ってやるって言ったら、もうそれはもう仕事を楽しむし、帰ったらテレビを楽しむ、映画とかそういうのも楽しむっていう、そういうこと、もうそれだけ、シンプルには、 だそうです皆さん、ね、先生がもうずっとそれをされているからこそストレスが心にかからないからずっとこう穏やかでいられるっていうこともあるっていうことですよね。
まあ、そういう意味ではあの気楽でいいですよね。
先生からのキーワード本当にいいキーワードがいっぱい、気に楽と書いて気楽ですよね、はい、人のことも気にせない、はい、自分にだけ従う、はい、それを続けてると心になんかストレスもないから顔も穏やかになりますよね、
そうですね。
怒ったこととか先生って終わりになるんですか？
まあ、ないことはないですけれど、まあ、ただその何でしょう、あんまりそういうことさえも気にしないのでどうでしょうね。
先生が怒ったことってじゃあもう記憶にないですか？
いや多分ですね、嫌な感情っていうのは必ずあるので、はい、それは解消するようにしてるんですけれども、
はい、
ただ解消したらもう忘れるので。
何か先生でもこう嫌なことがあったとしたら、
いろいろやっぱりありますよね。例えばほら、はい、あのみんなこうやってるでしょ、
はいはい、
あーって思いますよね見れば
こうやってるっていうのはあのマスクです、はあ、そんなのしなくていいのになって先生思われるってことですよね。
まあ、あのそこまでその余計なお世話しないつもりですけど、ただその症状のある保菌者とか、あるいはそのマスクで捉えられるぐらいのアレルゲンを防ごうとしてるとかっていうんであれば分かるんですけど、
うん、
それ以外にとっては健康に良くないので。
なるほど、はい、確かにあの分かりやすいそのちゃんとした目的があってのマスクだったらいいけれども、はい、いいんですけど、それ以外はむしろ弊害の方が多いっていうことですかね。先生はでもずっとその医療現場に立ち会ってらっしゃるからこそ、はい、それはすごく実感されるっていうことですよね。そうですね、はい、
だから、まあ、結局それもね、やっぱり誰かのせいにするというよりは自分一人一人が考えればいいことだと思うんですけれども、うん、はい、
でも先生としてはやっぱ、うん、少し違うなと思ったところを少し感情が悪いけども、うん、そしたらその感情をパッとこう捨てるような。
そうです、はい、実際は浄化なんですけどね。そういう感情が起きたらば浄化って思えばいいと思うんですけど、
はい、
まあ、そういうものを自分から消しちゃう、感情のコントロールっていうのは難しいのでそれを頑張る必要はないと思うんですけど。
じゃあ例えば嫌なこと言われたりとか、先生はまあ他人の評価はあまり気になさらないとおっしゃいましたけど、うん、嫌な言葉だったり、うん、場がすごい嫌な感じ、
は
い、
そうですね、具体的な方法としてはですね、はい、自分のそういう嫌な感情を体の外に出して粉々にして、それで天に返してきれいにしてもらって、それをもう一回ありがとうっていうような気持ちで受け入れるっていうようなイメージを 0.1 秒ぐらいでやるんですけど
0.1 秒だからそんなに時間も取らないってことですね。です先生そんなことに何秒も取りたくないっていう感じですよね。訓練とか慣れかもしれないですけど、待って外に出して粉々にしてパッと上がって、あ、じゃあね、バイバイありがとうっていうことでもう次は忘れる、これすごくいい感謝で終わらせれば多分もう忘れるっていうことですよね。それとてもいいことをお聞きしました、はい、先生ありがとうございます
いい、
次回は今回先生がゲストにいらっしゃると言ったらたくさん質問いただきまして、いろいろとこの世俗的な質問を先生にぶつけてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします、
はい、
ここまでのお相手は青柳ゆきと
矢作直樹でした。
矢作先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。